リクエストタイムのコーナーすごいね、やっぱり打楽器がいっぱいあると楽しいね。
そうですね、
こういう時にだいぶこの上げるね。
そうです
ね、上げてくる楽しいですね
気分が、
今日は、まあ、ドラマーでもありパーカッショニストでもありそしてボーカリストでもある、
はい、
高木はるかさんと一緒にトワキンをお届けしておりますが、はい、4時間ね、はい、いよいよ最終コーナ ーリクエストタイムが
早いですね。
始まりました。こっからがもうすごいです、
ね、
一つもうね大騒ぎの様相を呈していただきたい、ね、リクエストタイム、皆さんからの投稿をバンバンお読みするコーナーでございますが、うんうん、今日のファックステーマは行くぜ2018年シリーズ、略して行くじゅぱ。さっき CM の間にはるかさんが行くじゅぱってなんすかって聞いて真面目に説明するほどのものでもないからどうしようかなと思っちゃったんだ。
いや多分略語なんだろうなと思ったけど、うん、パっていうのが
そうね、
分かんなくて、
8のパだね、
はい、8のパですね、
うん、2018年ってことです。
18年
育塾パ、
育塾パ、
うん、来年になったら育塾になる。
育塾、
うん、育塾級だね。
育塾、
育塾級、
育塾級上 B、
育児、育児休暇みたいな感じくだらない、くだらない51歳ですいません、育塾パでございます。今日はラストフライデーラスフラ、1月いろいろなテーマでやってまいりましたが、今日は1月最終金曜日、ファックステーマはズバリ港といえば、
はい、
知らんがないそんなこと言われてもっていうリスナーの方々のぼやきが聞こえてきそうです、ね、港だみたいな
ね、
私はその港町生まれ、横須賀生まれでございましてね、うん、もう幼い頃からもう港町でずっと育ってきましたから、
うん、
何かこう港の風がすごく心地いいというか安心するね、
うん、
潮の香りというか、
あ確かにな、
うん、すごく馴染みがあるというかホッとするというか安心するね、うん、不思議ですねああいうの
ね
幼い頃育った町のああいう、だから、うん、いろんなところ旅しても港町に行くとなんか安心するんですよ。
は
で23歳の頃に一人で、
はい、
日本中を旅してた時期があってですね、
はいはいはい、
放浪の旅に出てたんですけど、
はい、
その時やっぱ神戸とか、
あ神戸もいいですね。
それからね、あの弘前の港も良かったですね、青森の、
あ、
うん、青森広
前って書い
てね、そう青森の方、青森港か、だから要するに、
うんうんうんうん、
青森、それから石巻、
石巻
も女川の港も良かったですね、
はい、
うーん、
私なんかあの、ね、四国なんで結構、
そうか愛媛、
はい、まあ、港町には住んでなかったんですけどね、で母親が山口出身だったので、
お
その、まあ、愛媛の三津浜港っていうところから柳井港っていうところで、はい
は
い
は
い、
あの辺りの港もいいですね、佇まいが、うん、門司港がいいですね、あの九州の入り口、その関門、関門の、ね、門の方ですよね、関は下関の関ですよね、
はいはいはい、
で門は門司港の門に司と書いて門司と読むんですけど、
あ門司港、
そう門司港という港があるんですね。そこの佇まいは素晴らしいですね。横須賀もいいけど門司もいい、門司に住みたいなと思ったぐらいいい港のだいぶね都心の波がこう押し寄せてくるとね、あのいろいろこう風景が変わってきてしまうんですが、
あ
そんな中でも私が訪れたその30年ぐらい前の門司港は素晴らしい佇まいでしたね、はいはい、
え何県になるんですか門司、
福岡県ですね、
あ福岡、ああ、うん、なるほどなるほど、
九州の入り口ですね、はいはい、要するに、
あそっかそっか、
山口が本州の出口であって、
そうですね、
で九州の入り口がその門司港からという、はいはいはい、で関門トンネルとか関門橋があるわけですね、
あ
その門の方ね、いや非常に素晴らしかったですね、
うん、私のあの結構船とか乗り物って結構ねロマンがあるから好きで、
はいはい、
うん、船ねせっこう最近乗ってないから、
あいいですね、
乗りたいんですよね、
寝風にね、
寝風に
リーノをしたいですね、スーシーが食いたいですね
スー
シーは普通だろうっていう話ですけどねというわけでございまして、今日のテーマはズバリ港といえば、港といえば皆さん何を急に連想しますでしょうか、
ね、
何がすぐに思い起こしますでしょうか、何かある、はるかさん、
いやだからその三津浜港から柳井港の、
うんうんうん、 当時の、
まあ、そうですね当時、最近もだから私も割と年間としてこう海外じゃないごめんなさい県外に行くことが多いので、はいはい、ツアーがね、そう、うん、なんかどうにかして船に乗りたいなと思うんですけどね、
船旅いいね、
うん、そううまくいかないんですよ、ね、行きたいなと思って、
他にもいろいろってですね、皆さんからさまざまな港に関する投稿が寄せられておりまして、
うん、
はい、すごいよな、こんだけ港の話ができるってさ、俺今日本当嬉しいな。
ねえ。
うん。
本当に。
よかった。港としてはね。
港。
港ティストとしてはね、やっぱりこれ、相当嬉しいですね。港に関する曲が多いんだよ、だから俺。オリジナル曲でも。
ああ、うん、そうか。
結構港にちなんだ曲が多いね。
へえ。
だから昔バンドでねやってた頃は、うんうん、また港の曲かよって言われることが多かったね。
もう根付いて
俺にはもういろんな港のそのあれがあるんだよっていうさ、
うん、
というところなんだけどね、
な
ぜか港になってしまうという、ね、ところがある。で、あの港町っていうのはさ、
はい、
音楽の発祥の地が多いんですよ。ニューオリンズ、
はいはいはいはい、
もともとあの黒人たちは楽器の演奏を奴隷時代は禁止されていたんだけれども、うん、ニューオリンズのその港の公演だけは許されていたんだよね、うん、だからそこからジャズが始まった。
あ
で異文化が入ってくるんですよ、
はいはいは
い、いろいろな国からとか、はいはい、いろんな地域から船が到着するから、
うん、
昔はそんなに空港とかはなかったわけだからさ、
うんうんうん、
そうなるとやっぱり流通の拠点は港になるわけだね。
あ
だから横須賀とか横浜にジャズが入ってきたりとか、
はいはいはいはい、
ね、そういう異文化が根付くのが そこで地元の文化と異文化が触発し合って融合して刺激を受け合って新しいジャンルができるわけだね、
は
い、だからジャズもそうだしアルゼンチンタンゴがそうですね。
あそっかそっか、
うん、ブエノスアイレスという港町、そういったところだからスペインのフラメンコもそうだしポルトガルのファドもそうですね、うん、
あ
そういったのは、
ね、
あのみんな港町から生まれてきてます。
へ
だ港町っていうのはその新しい文化の発祥の地になるんですよ、
うん、
っていうところもなんかすごいですね。
私去年あの長崎にね
行ったんですけど、長崎
そうです、ね、あそこのあれも港ですね、
はいはい、
あれもいいですね、
やっぱそこから文化が生まれてくるもんね、
うん、なんかやっぱこう和と洋が本当に
そうなんですよ。和洋が ね、その青森の港の時もそうだったし、
ああそうなんですね、
うん、まあ、横須賀はこの米軍基地がありますから、いろいろなこの接点がねこう生まれてくるは来るんだけれどもさ、ね、いろいろ海軍の町だからね、
うーん、
ありますけどね。さあいくつかご紹介いたしましょうね、ちなみにお昼の番組を務めてらっしゃいます、
はい、
神田理風師匠はズバリ港といえば有明ハーバーと言ってました。有明ハーバーというのはこれ お菓子ですね。
あ
ー、うん、ハーバー美味しいんだよ。
何ですかそれ。
ハーバー港の横浜の名物かな、
うん、
横浜の名家かな。ハーバーというお菓子があるの。
ハーバーっていうの
は、ハーバーっていうお菓子があるお土産。
へ
え、
うん、
それがクッキーじゃないんだよね、サブレでもないんだよね、なんかね、なんつったらいいんだろうねあれね、ちょっとなんかこうケーキっていうわけでもないんだけど、
ケーキ
でもないんだけど、なんつったらいいの、
でもクッキーみたいな硬い感じじゃない、
あ、濡れたケーキあんじゃん、なんだっけあれ
濡れケーキ
濡れケーキって俺がよく言ってるんだけど、あれ
あの濡れたケーキ
な、後で思い出そうあのちょっと高級感があるお菓子、
ずっしりとした感じ、
ちょっと湿ってるお菓子あるじゃん、
湿ってるお菓子、
うん、
今もう濡れお菓子しか出てこないですけど湿ってるスフレとか
スフレっぽいかな、うん、なんかそうそうそう、
結構柔らかい、
柔らかい柔らかい、そうそうそう、そういう、そう、
有明
だいぶ近くなってきたハーバーナボナ、ハーボナ、ナボナ、ハーバー、あの辺のいいお菓子、
あれナボナは何でしたっけ、
ナボナは王選手のコマーシャルしてたですね、お菓子のホームラン王だ、
ちょっとそれは私存じ上げない
時代があ
れナボナね、ナボナも有名ですね、
はいはいはい、まあまあそういうメーカーがあるわけですよ、有明ハーバーを思い出すと、なるほどね、でハーバーライトにこうねちなんで、港だね、そうそうそうそうそうそうね、まずはね北海道で農家を営んでらっしゃる方からメールが届きました。帯広、
帯広
すごいですね、ラジオネームジャガポックリ ありがとうございます。ジャガポックリさんでございます。タッシーさん、はい、そして多分11月の折にお目にかかっているのかな、ゲストの高木さん、こんにちは。
あ、
ジャガイモ村に北海道から来たお客さんがいまして、覚えてる？
覚えてますけど、
あのジャガポックリさんです。
なんかお土産ちょっと分けていただきました。
あ、そう、
はい、ありがとうございます。ジャガポックリさん、
あの庄屋の2階で、
はいはいはい、
そう
潰れちゃったね。
潰れちゃったそうなんだよ ね。そうあそこの打ち上げで一緒だった。
そっか、
あ、そうなんだ、
ね、じゃあお久しぶりです。
お久しぶりなんだよね。ジャガポックリです。
ありがとうございます。
書類仕事が終わんないので今日も少なめの文章ですが、ということで、 お忙しい中投稿いただいてます。港…うわー、縁がないわ内陸の出身なもんで、あ、海がないっていうような地域の方には港といえばって言われてもね、はぁってなるよね、
うん、
あまり縁がないからハーバーとポートの違いって何なんだろうとか無駄に検索してしまう始末ハーバーとポート、ポートって港か、なるほどね。
ハーバーは何ですか？
ハーバーは港ですね。
どっちも港、ハーバー、
うん、どっちも港ですね、
うんうん
うん、エアポート、空港のコート、ポート、
はいはいはい、
ね、港ですよね。
規模が違うみたいなことですからね。
分かんないね、港にもタイプがある、
タイプがね、
ね、あんのかもしれないけど無駄に検索してしまいましたと、
はい、
うん、あと東京時代、東京に住んでいた時代、うん、初期にフラッと横須賀に行ったことがあった。
おー、
私の、あ、もしかしたら会ってたかもしれないよ
ロマンチック。
あったのですが、 JR 横須賀駅から市内の中心部が遠いこと、遠いこと、そうだよ。京浜急行の存在を知ったのはだいぶ後のことでした。なるほどね、そうなんですよ。横須賀駅に降り立ったからといって横須賀駅の中心に来たわけではなくてですね、結構端っこというか海沿いの公園のところに来るから、中心部は横須賀中央っていうね、
はいはい、
駅があって、それは京浜急行なんですよね、
はあはあ、
結構歩く、
あ、でも歩きで行ける、
歩きでなんとか、俺はもうしょっちゅう歩いて行ってた、ね、
ああ、なるほど、
うん、地元民はね最終公演、明日最終公演の港ラジオ、きっと爆笑の嵐になること必死ですねと一回北海道でやったことがあるんだよね、港ラジオのミュージカルを、ね、ということでまた来週ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
横須賀に行ったことがあるということで嬉しいですね。ハーバーとポートの違いはね、我々ちょっと学がないので
ちょっと
分からないです
けど、
皆さんご自身で調べていただいて有明ハーバーでちょっとググってみるのもいいかもしれないですよね、そんな感じでズバリ港といえばというテーマで今日はリクエストタイムをお届けしております。まだまだあと30分弱ですが、皆さんからのメッセージお待ちしております。はるかさんのメッセージと合わせてズバリ港といえば投稿をよろしくお願いします。でははるかさん、ファックス番号お願いします。
はい、048-543-2179 048-543-2179 まで、19時15分まで受け付けております。
はい、よろしくお願いいたします。わかったわかった、そうそれ濡れケーキ、それマドレーヌだよ
濡れケーキ
マドレーヌって言いたかったんだよ。でもなんかしっとりしてるケーキじゃん、なんか、うん、
しっとりしてる、なんかちょっと似てますね、濡れケーキとマドレーヌも、
マドレーヌ、
そう言葉が
マドレーヌ、それ有明ハーバーの画像を今ググってみて、
はいはいはい、はい、
ね、あったでしょ、
はい、美味しそう、うん、
美味しそうでしょ、
はい、
なかなか神田理風師匠はそれがすぐに思い浮かんだということですよ、
ね、
港と一言言ってもね、いろいろなの出てきますよ。
そうですね。
で、フラワーラジオの空先生がですね、
はい、
ハーバーとポートの違いを解説してくださいました、
はい、
CM 中に、はい、ありがたいですね、
はい、ありがたいですね。
もう本当にね、我らの Google 先生みたいなところがありますんでねハーバーというのはこの入江の元から入江の形だった地形を利用しながら、うん、こう港にしている、
はい、
でポートというのはむしろちょっと人工的で、うん、なんかこう、はい、荷物の
積み下ろし
をするためにこう作られたような、まあ、どっちも船が入ってくるんだけれども、どちらかというとポートの方が人工的な作りが、
うん、っておっしゃってましたね。
おっしゃってます。
は、
額がありますね。
ねえ、
全然我々は ね濡れケーキとか言ってる始末ですから
濡れケーキ
っていうのが違いますね、はい、続いてもメールいただきました。ラジオネームちんや、 新谷さんもいましたよ、あの庄屋の2階に。
あ、本当ですか、新谷さん、
いました、いました。
出身っていうか、男は。
この方は横須賀で、私 の, あの中学時代の同級生なんですよ。
もうね、私お話ししたかな。
最近投稿、もう三十何年ぶりかでこう お会いして、
はい、
いや、びっくりですよ。
嬉しいですね。
毎週投稿くれてる。
うん、
タッシーさん、はるかさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。ちゃんとはるかさん、こんばんはってみんなね、
ありがとうございます。
してくるもんね。港といえば、私、陳也は、学生時代、港湾開発研究所。
お、
港湾ね、港は、その、港。
はい。
湾は東京湾の湾。はい、まあ、どちらもまあ港みたいなもんだね。
はい。
港湾開発研究所。開発するんだ。開発して研究するんだというところでアルバイトをしていました。
ほう。
大きな体育館みたいな建物の中に100メートル四方くらいの大きなプールがあって、そこにこれから建設される予定の実際の港の模型が組まれていて、そこに機械で波を立てて、波の高さや潮の流れなどをセンサーで測定するという仕事でした。
面白そう。
うわ、すげえ。
そんなこと
してるんだ。ジオラマか。この港の模型が実によくできていて、特撮映画のミニチュアセットにも負けないぐらいのクオリティがありました。
おー、
すげえな、これは。
見たい見たい
センサーを取り付けたり移動させたりするときには胸まであるゴム長を履いて水深1メートルほどのプールの中へジャバジャバと入っていくのですが、その姿はまるで港に上陸しようとしているゴジラそのものでした
あー、
すげー、
いいです
ね。作業中は頭の中ではあのダダダダダダダダダダダダダダダ変拍子ねというテーマ曲がリフレインしていたのは言うまでもありません。すごいね。
すごい、
これはすごい。この港経験はなかなかない、
ね、なかなかないですね。
はあ、ミニチュアセ、あのジオラマで俺もやりたい。それいろいろ壊したいね
壊したい、踏み潰したいよう
わー、これは面白いアルバイト。そんな仕事もあるんだね。
そうですね。
へえ、そうですか。
横須賀に
ね、これどこだろう。場所は横須賀じゃないかもしれないけど、
あ、ではないですか。
どっか分かんないですけどね。さて、本日はドラマーのはるかさんにちなんで、
はい、
女性がドラムを叩いて歌ってるということにちなんで、
はい、
ゴーバンズ、懐かしいな、ゴーバンズのときめきはグラマラスをリクエストします。
お
ドラムスの斉藤光子さんが、はい、ドラムを叩きながらソロで歌っていた曲ですということでね、ちんやさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。ラジオネームちんやさんからのリクエスト、ゴーバンズ、ときめきはグラマラス。 ラジオネームちんやさん、リクエストどうもありがとうございます。ゴーバンズは懐かしいですね。ときめきはグラマラス、こちら、聞いていただいております。今日のファックステーマはズバリ港といえばというテーマでリクエストタイム展開しておりますが、すごい港がたくさん集まってきましたね。徐々に面白いですね、こういう切り口もね。やっぱやってみるもんですね。まだまだあと20分ほどですね、リクエストファックスお待ちしております。ファックス番号はるかさんお願いします。
はい、048-543-2179 048-543-2179、 19時15分まで受け付けております。
はい、よろしくお願いいたします。すごいね、メッセージをくださる方々とは実は一回同じ店で飲んでいたという、はい、
飲んでるんですね。
面白い現象が起こってますけどね。
本当ですね。
ということは次の方もそうですね。
お、
あの時だって来てくださっていたもん。
本当ですか。
ベーシストなんですけども、
はい、
カラーシュガーというグループでやっていて、はい、女性のボーカリスト、サッチン、カラスガサチエさんがボーカルやって、うん、で横でベースを弾いてるのが次のラジオネーム、うん、スナフ金蔵。スナフ金蔵さん、
スナフ金蔵さん、
ええ、ちんやさんと一緒のテーブルで飲んでたね。確か
私が、
うん、スナフ金蔵さんとちんやさん、ジャガポックリさんはどの辺で飲んでたかな、 あのテーブル。
ジャガポックリさんね、
うん、
ちょっともう
でもあの辺で飲んでたな、
ね、
でもはるかさんはこっち側の、あ、なんかそんなこと言ってもしょうがないよな。わかんないもんね、聞いてらっしゃる方は ね、
ね、
スナフ金蔵さんです。
金蔵さん、
ミュージシャンなんですよ。そのカラーシュガーっていうグループで ね、
そう
なんですね。高木遥さん、はじめまして。
はじめまして。はじめましてって言ってましたよ。
はじめましてって言ってますよ。YouTube 拝見しました。
あ、そうなんですか。
すごい方というのが一発でわかります。
ありがとうございます。
すげ
ー。ベーシスト
そう。
じゃあ一緒に やりましょうかね。
ね。オーディエンスとして、
はい、
お客さんとして岸さやかさんのライブをよく見に行っていました。
あ、そうなんですね。
岸さやかさん、
岸さやかさんね、
一緒にやってんだね。
さっきあの案内した2月13日は岸さんが
ピアノで。岸さんってよくやってるの。
最近ですね。
うん、はい、岸さやかさんは前この番組のパートナーだった、はい、今でも交流のある上近麻里さんのアルバムのバックで弾いてた方ですから。
あ、そうなんですか。
えらい変なつながりがこうありますね。
ちなみにその時のベースが、はい、あの金沢沙織さんの
弟の力也君。沙織ちゃんの弟の力也君。
はい、
うわ、すごいことになってますね。
まあ、金沢家
はね、金沢家はすごいですから。
やっぱり。はい、
いや、もうミュージシャン仲間がすごいね、このネットワークというか。
そうですね、
実はつながってるっていうのは多いからね。
ね、本当にどこで会っててもおかしくない
ね。岸さやかさんのライブをよく見に行っていましたが、ご一緒にやられてるんですね。超絶テクニックの応酬を拝見してみたいです。
あ、ぜひいらしてください
ね。ぜひぜひよろしくお願いします
よ。お待ちしてます。
まあ、こういう方なんで、ね、
うんうん
うん、トッポジージョやってとか。
トッポジージョね。どうもトッポジージョです。
そんなに落ち着いてないから。声は一緒だけど。
声は一緒だ。
落ち込んでるトッポジージョだもん。
ちょ、ごめんなさい、わかんない、うん、勘でやってるんで。
結構落胆トッポだったと思うんだよ、今のね。
ごめんなさい。
うん、でもね、はい、いろいろモノマネ一種類だけど、いろんなバリエーションでできるから。
名前が変わってるだけ。
相川翔と郷ひろみ。
郷ひろみ。
そしてタッシーさん、はい、141度目まして、ありがとうございます。141度目の投稿ということですね。
すごい。
次回来た時は2度目ましてになってるんですよ、はるかさんは。
そうか、そう、そうですね。
で、3回来ると3度目まして、
ね、3度目まして。
私141度目まして。
よく数えてるな。
本当ですよね。本当ですよ。
すごい。
港の思い出ですが、小学生の頃、うん、私は漫画の釣り吉三平が大好きだったため、よく近くの漁港で釣りをしていました。
おお。
ある日ばあちゃんが一緒に釣りをしてみたい、うん、と言ったので、
うん、
二人で釣りに出かけました。
めっちゃいいですね。
小学生の頃。
ほう。
ばあちゃんは初めて持つ釣り竿とリールに困惑しながら、私が教えた通りにビュンと竿を振って仕掛けを飛ばそうとしました、うん、ところが指を離すタイミングが悪く、糸がブチンと切れて仕掛けだけが 海に飛んで行ってしまいました。帰りのバス、ばあちゃんと二人で座っていて、すごく気まずい雰囲気になりました。ばあちゃんは大事な仕掛けをなくしたことで私が落ち込んでいると思っていたようですが、そんなことより私はばあちゃんに釣りの楽しさを満喫してもらえなかったことが悔しくて、ずっと下を向いていました。長い沈黙が続き、バスが走る音だけが聞こえる中、ふとばあちゃんが一言だけ私にごめんねと言いました。その一言で私は余計に悲しくなり、黙ったまま泣きそうになるのをこらえていました。ああやだやだ、そんなこと思い出しちゃってさ、辛気臭い砂吹金蔵でしたと。すごいドラマがあったもんです ね、これは。
その砂吹金蔵さんが結構その釣り合いがある感じじゃないですか。
そうだね。でもおばあちゃんと一緒にもっと釣りを楽しみたかったという気持ちもあっただろうか ね、その中で釣りを満喫させられなかったという、一つのこの釣りを紹介する人間としての責任も感じていたと思うんですよ。そこでですね、やっぱおばあちゃんはごめんねと、おばあちゃんにごめんねと言わせてしまったことで余計に悲しくなったという、
ね、なりますね。
謝らせてしまったというところにね、まあでもね、これもまたおばあちゃんとのいい思い出の一つではないでしょうかね。
ですね。
いろんな思い出がありますよ。辛気臭い、なかなか珍しいですよ。こういう辛気臭いって自分で言ってますけど、辛気臭い砂吹金蔵さん、なかなか珍しいです。
あ、そうなんだ。
なので今日はですね、その辛気臭さをですね、振り払うために、砂吹金蔵さんのその所属しているカラーシュガーの、ご自分の曲で元気出してもらおうかなと思います。ね、久しぶりに聞きますね。カラーシュガーでゲーム。いいですね、カラーシュガーのゲーム、これを聞いてです、ご自分で聞いて元気出してくださいよ。ね、まあ、たまにはそういう時もあるよね。スナフキンゾーさん、どうもありがとうございました。ズバリ港といえばということで、今日はリクエストタイム展開しておりますが、続いては鴻巣にお住まいの方からメールいただきました。もうこの番組の大常連でございます。ラジオネームたまタマさんでTAMA タマさんでございますね。タッシー、そして高木遥さん、ヤンバイです。このヤンバイですっていうのが、はい、鴻巣の方 の独特なご挨拶で、いいヤンバイですっていう意味なんですけどね、
はいはいはい、
ヤンバイです
と、ヤンバイです、
ヤンバイです。いつもこの挨拶で始まる感じなんですけど ね、タマです。高木遥さん、ようこそ鴻巣へ。ね、
はい、
やってまいりましたよ、鴻巣へね。昨日は仕事を定時で終わらせ、 講談を聞きに行ってきました。へー、講談ね。今年真打ち襲名をされる講釈師の方の講談でした。だから神田理夫師匠みたいなね、どこの別な一門だと思うんですけれども、前座として若い可愛い女性の講釈師が演じていました。すべて終わってから打ち上げにも参加しました。おお、さっきの女性講釈師の方の隣の席をゲット。出た出たよ、ナンパ師。
ナンパ師
大体こういうところなんですね。
なるほど。
私の知らない世界をたくさん教えていただきました。いちごが大好きというので鴻巣市から吉見町に抜けるいちご街道のことを教えると、行きたいと大興奮。次にお会いするのはいちご畑になりそうです。昨日は大収穫でした。何やってんだよ、いちご狩りかよ。もう本当にちょっと勘弁してくださいよこれ。
いや、うまいですね。うまい
ねえ、うん、吉見町か。そうか、あ、抜けるいちご街道なんてのあるんだね。さすが地元の方
は、ね、それはいちご狩りができる。
そうなんじゃないですかね、
っていうことなんで、
それはやっぱりちょっと女子はときめくよね。なんかこういちご街道、
ね、いちご街道、うん、いいんじゃないですか。かわいらしい、
かわいらしいですよね、うん、ぜひあの次のね、ね、お会いするときはいちご畑で、
いちご畑で、
ね、さて港です。
はい、
玉さん的な港、
はい、
仕事で全国を暗夜していた頃は全国中回ったんですよ、お仕事で、かつて、仕事で全国を暗夜していた頃は仕事の合間に早起きをして、漁港に近い市場を目指しました。要するにお魚を取り扱ってるね、市場を目指したと。
いいですね。
わざわざ早起きして、
はいはいはいはい、
見たことのない魚が水揚げされるのを見たら、それを出す食堂を市場で紹介してもらって直行する。そういうところで食べる海の幸はこの上なく美味、さらに安い、あー、うまそうだ、急に腹減ってきた。
あともうちょっと。
一番印象に残っているのは富山県の魚津漁港で取れる馬づきは、馬づきらはぎ、馬づらはぎ、
はぎか、
馬づらはぎだね、はぎ、
うんうん、
はあ、馬づらはぎを肝とあえた刺身、
あー美味しそう、
うなった、うなったのか。うーんってうなったのね。
うーん、
馬づらはぎを肝とあえたお刺身、これにはうなったそうでございます。
美味しそう。
朝からそんな刺身とあったかい味噌汁と大盛りのご飯、何よりも贅沢な一瞬、また行きたいものです。漁港、
うーん、
漁港いいな、
いいですね、
市場ね。俺も毎年あの北海道でライブをさせていただいてるんですけど、はい、うん、必ず海鮮丼食いに行くからね。
あー、いいな、
あ、市場の方に、
あの年末に金沢の方で、
うん、はいはいはい、
石川県の、ね、金沢の方で仕事があって、今年はねちょっとね行けなかったんですよ、魚介を食べに行けなかった。
あ、海鮮系
市場とかね、うんうんうんうん、あるじゃないですか、うんうんうん、
日本海の漁港もうまそうですね、これね。
いや、めちゃくちゃ美味しいですね。
あ、急に腹が減ってきた。
本当ですね。
大体この時間にね、食べ物の話題の投稿が来るとね、急にお腹が鳴り始めるんで。
食べる時間ないですもんね。
そうなんですよね。濡れケーキの時はそうでもなかった。
濡れケーキ。
今日急に刺身の話が来たら、急に話が腹が減り始めたの。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてはメールでいただきました。ラジオネーム、山伏 R&B。山伏。
山伏さん。
R&B。どういう組み合わせなんだろうね。いつも思いますけど。職場の隣の人と、あ、違う。職場の右隣の人と、
うん、
右隣の人。
はい。
左隣の人が、インフルエンザにかかったので投稿します。
え
じゃあその方々がインフルエンザにかからなかったら投稿しなかったのか。
そういうことか。
この人いつも何かあると投稿してくれるんですよね。
あ、なるほど、
うん、手袋の片っぽがなくなったので投稿するっていうようななんか、ね、なんか変なことがあると投稿してくれるというね。でインフルエンザかかってよかったですねとも言えないしね、これでね、
うん、
港といえばタッシーさんもカバーしたことがあるというオーティスレディングのドッグオブザベイ、
うん、
知ってる？
いや、
俺これカバーしたことあるよ。そう、よく知ってるね。真っ先にこれが浮かびました。R&B だからだ、オーティスレディング。
あ、
ね、真っ先にこれが浮かびました。今日のリクエストはこれしかありませんねと。 いいですね。ここでオーティスレーディング聞くことができるっていうのは嬉しいですね。ラジオネーム山伏 R&B さん、リクエストどうもありがとうございます。オーティスレーディング、 The Dock of the Bay。
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Yeah, いいですね。港の歌というとまさにこれですね。俺もだから横須賀にいた頃はもうずっとこればっかり聴いてたけどね、港に佇んでるっていう、ただそれだけの歌なんだけどね。ドッグオブザベイだから港ベイ ね、
ね、うん、この波の音が
またそう素晴らしいんですよね。このドッグオブザベイを吹き込んだ、3日後にオーティスレディングは乗っていたヘリコプターが落ちてなくなってるんですよ。うん、もう亡くなる3日前の声なんだよね、これね。
そうなんだ。
うん。ラジオネーム山伏 R&B さん、リクエストどうもありがとうございます。私は非常にこれいただけると嬉しいですね。本当ありがとうございます。さて、ズバリ港といえばということでね、展開しているリクエストタイムでございますが、まだいただいてますよ。続いては、超大金持ち。自称大金持ち。もうお金が余ってしょうがないっていつも言ってる方がいる。本当なのかどうなのかは知らないですよ、
うんうんうん、
それはまあリスナーさん皆さん聞いてる方が答える、もうね、うん、判断することなんですが、
はい、
私はこれどうなのかなといつも疑問符、
はい、
うん、ね、だいたい超大金持ちがですね、
はい、
金持ちって言うと怒るんですよ。だって大金持ちと言いなさいって言うんですよ。
なるほどね。
大金持ちがそもそもですね、このトワキンに投稿してきますかね、はい。
まあでも不労収入みたいなねのが
あったどうなんでしょうねこれね。ラジオネーム金曜日のつまはじき、略して金妻さん
でございます。金妻さん、
金曜日のつまはじき、
うん、
かっこエルトンジル
え
エルトンジル
豚汁
先週はかっこオリビア・ニュートンジルだったのね今日はエルトンジル、
エルトン
ジル、エルトンジョンに似てるけどね、
はい、
でもいろんな豚汁があったとしたら、
はい、
まあ、エルトン汁っていうの
エルトン汁、
うん、何なんだ
よ何なんでしょうね。
どうやったら1兆円をいい感じに使えるか今日も考えています。
おお、1兆円、
1兆円、どうやったら1兆円をいい感じに使えるか、
うん、
今日も考えています。確か先週は10円玉に両替して、
はい、
積み上げていくとお月さんに届くんだって。
あ、それ見た、うん、聞いた聞いた聞きました。
それをやってみようと思ってるらしいですよ。でもそれは却下したのかどうか知らないけど、まだ考え中だそうで、
うん、
どうやったら1兆円をいい感じに使えるか今日も考えています、
うんうん、
さっきひらめいたのが 瀬戸大橋をもう一本作ってみるという計画です。いらねえだろいらないだろ瀬戸大橋もう一本。
いや、いる？じゃあ私やっぱ四国の人間なんで、
そうだよね、う
ん、提案があるんですけど、はいはいはい、四国まで新幹線を作ってほしいです。
あ、なるほどね。そうすると走行費がね、結構。瀬戸大橋でちなみに書いてあるんですけど、
はい、
1兆1300億円なんだそうです。
お、
意外とリーズナブルですよねって書いてあります。リーズナブルなのかこれが。1兆1300億円。
うん。
新幹線でどうなんだろうね。
どうなんでしょうね。
ちょっとじゃあ、もしかしたら検討してくれるかもしれない。
検討してほしいです。
四国新幹線がないのか。
ないんですよ、特急だから。
ああ、そうか、うん、四国新幹線が欲しいと。
欲しいです。
これをじゃあ1兆円のいい使い方として提案したいところですね。
はい、
ちょっと検討していただきたいですね。その前に全額一回こっちに寄付してほしい。一回全額こっちに一回預かりたいな。
そうですね、
1兆円を。そうすると結構ね、バブリーな番組ができると思う。
確かに。
あっても何にも使えねえだろうな、1兆円あってもな。だいぶ昔、うん、はい、港の見える丘公園の近くで、うん、あ、港といえば、うん、港の見える丘公園ってのがあったね、横浜に。港の見える丘公園の近くの飲食店でアルバイトしていたことがありました、
うんうん、
来る客みんなカップルで、うん、どいつもこいつもイチャイチャしていて仕事中にいつもイライラしていた記憶があります、
うん、
ちなみに私の町内会の井出さんは誰だよ。町内会の井出さんはカラオケでよく森進一の港町ブルースを歌います。あまり上手くないです。それでは皆さん、トワキンキン、トワキンキン流行らせてほしいですって書いてある。毎週言ってるんですけどね、もう流行る、は、一向に流行らないね。それでは皆さん、トワキンキンって読むけど、俺書いてあれば読むけど、流行る兆しがないね。
確かに、
なんかね、流行る言葉っていうのはなんか勢いがあるじゃないですか。そういう感じが全然伝わってこない
ね。そうですね、ちょっと可愛らしい感じ、うん、
トワキンキ ン,
キ ン, キン、
うん、どうかな、うん、いつも微妙な感じで金妻さんの投稿が終わるんだよな。森雅子さんの、はい、バックやったことがあるでしょ。
あ、この前の年末で
ね、
はい、森雅子さんがゲストで、
森雅子さんのバック、今森進一で思い出したけど、
あ、そうです
ね。え
ねえ、
すごいです。そんなお仕事もやってるんだもん。
いや
大したもんですよ、ね、本当にね。
ということ
で、トワキンキンということでね、
トワキンキン、
まあ、はるかさんの中で流行ったらお願いします。
わ、ね、はい、かりました。
流行ったら、流行らせればもしかしたら四国に新幹線が通るかもしれないです。
それなら頑張っちゃうかもしれない。
、はい、お次はメールでいただきました。ラジオネーム猫まんま、ありがとうございます。猫まんまさんでございます。はい。タシーさん、こんばんは。はい、こんばんは。そして、高木はるかさん、こんばんは。
こんばんは。
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 ようこそ、鴻巣へ、はい。この方も、鴻巣にお住まいの方なんですね。
そうなんですね。すいません、お邪魔して。
主婦をされてます。
お、
鴻巣で主婦です。
ね、じゃあ、ララバイフォーマザー。
そう、ララバイフォーマザーですよ。本日、はるかさんがゲスト出演されるとのことで、
はい、
ブログや YouTube 等、少しですが拝見させていただきました。
ありがとうございます。
すげえ。すごくかっこいい歌声。おぉ、かわいらしい容姿とのギャップにびっくりしました。
いや、もうそんなかわいらしい。
いや、すげえ。みんな見てくれてるね。
見てますね。ありがとうございます、サッシーさん。
タッシーさんとのスタジオ生セッションはドラムありなのでしょうか。とてもワクワクです。楽しみにしていますということで、聞いてくれてるかもしれない ね, 今 ね,
ですね。
いや、もう先ほども一回上を向いて歩こうやりましたけど、うん、エンディングにもう一曲 ね今日生歌生セッション、
はい、
お届けしようと思ってますので、最後まで楽しみにしていてくださいね、
はい。
そして今週のお題、ズバリ港といえばですが、すみません、てんてんてんてん、あまり膨らみません、てんてんてん。
でも投稿してくれてるんですね。
そうなんです。トワキンのリスナーの方はそこがすごいんです。
ね
え。うん。汽笛の音かな？カモメかな？
うん。
なるほどね、
うん。
カモメね。そうだよね。
カモメですね。
冬のリビエラ。冬のリビエラ。また森進一だ。冬のリビエラ。大滝栄一の作った森進一の曲だね。うん。港の陽子、横浜、横須賀。はいはい、そうだよね。これで精一杯です。ちなみに冬のリビエラはなんとなく好きでカラオケで歌ったりします。
へー。
なので可能であれば冬のリビエラをリクエストします。
いいですね。
すごいですね。 かかるから冬のリビエラをリクエストしますということで、はい、よろしくお願いします。タッシーさん、明日はライブですね。寒い日が続いていますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。そして素敵なステージ期待しておりますと。おー、来てくださるのかな。じゃあ、
ね、
ありがとうございます。それではですね、来ました、かかりましたね、ラジオネーム猫まんまさんからのリクエストでございます。森進一つながりになってますね、なんか今日は、これもまた港の歌ですね。大滝栄一作、好きですね。私もこの曲、冬のリビエラ。
あいつよろしく伝えてくれよ、今ならホテルで寝ているはずさ。泣いたら窓辺のラジオをつけて、陽気な歌でも聞かせてやれよ。アメリカの貨物船が桟橋で回ってるよ。冬のリビエラ、男ってやつは港を出て
いいですね。この時期に冬のリビエラはすごいなぴったりくるな。
いいですね。
猫ママさん、リクエストどうもありがとうございます。そうだよね、汽笛の音とかカモメとか、そういう感じだよね、港の汽笛が俺を呼んでるぜみたいな、ああいう感じですよね、港の陽子、横浜横綱
横綱
図でやっていた曲ねえ、そんなのもありましたけれどもね。ではもう一つ紹介したらですね、一旦 CM 行こうかなと思いますね、はい、こちらはね、すぐ脱ぐ人がいるんです。脱いでばっかりの人がいる、
はい、
でもラジオだから本当に脱いでるのかどうか分かんないんですけど、すごいずっと長年ずっと脱ぎまくってます。脱いでる投稿ばっかりしてくるっていう、
はいはい、
よく分かんない人なんで長年脱ぎまくってるというラジオネーム春尾。はるかさんとはるおさん似てますね。
似てますね、やめてくださいよ。
脱ぐキャラじゃないですよね、はるかさんはね、どうも、はい、
どうも
雪道裸レースで優勝、タッシーさんこんばんは出てねえし俺なんで雪道裸レースめっちゃ寒いじゃねえかよ。うわ、冷たそうだね。
冷たそうですね、
雪道。
怖い怖い、
修行だなあ。それから大雪全裸祭りで和太鼓叩きまくった裸木はるかさんも、こんばんは。歯を上につけるな。裸木はるかさん。高木だから。裸木じゃないから。
裸木なっちゃう、ね。
はるかさんも失礼しました。すいませんね。こういうこと言うんですよ、この人。
いやいや。
ね。そして、豪雪 SPP フェスティバルに出演するはるおっす。
うん。
SPP っていうのはどうもすっぽんぽんらしいです豪雪 SPP フェスティバル、なんかこういいです、冬フェスみたいな感じですね、
うんうんうん、
豪雪 SPP フェスティバルに出演するハロース、はい、毎日毎日港に直結した倉庫に運送トラックを寄せて働いているんで、もはや港は家みたいなもんです。
お
ー、あー、じゃあそろそろ夜のセクシータイムに突入するんでお先に失礼しますと。
あれ
行ってこいその店行ってこいとりあえずね。そうか、港で働いてる、
そういう人も ねやっぱいましたね。
いるよ、運送業の人は港は多いよね、
う
ん、
そうです。
倉庫はだいたい港にこう集中してるからね。はい、というわけでね、一旦 CM 挟んで、 CM の後は DKD 中学の皆さんの投稿をご紹介しようと思います。
はい、
ズバリ港といえばということで意外と盛り上がっております。
盛り上がってますね。
面白いですねこの港といえばというテーマもね。ではですねお待たせいたしました。北海道にねお住まいの DKDHKD さん、でっかい道北海道さん、この方はあの北海道で先生をやっていて、はい、中学2年生のクラスの担任でございます。で DKDHKD さん、担任の DKD さんはじめクラスのみんながですね投稿してくださっているという、今日もその中学2年生のみんなからたくさん投稿いただきました。 DKD 中学の皆さん、ありがとうございます。まずは DKD さんからのご挨拶です。はい、コモエスタタッシーさん、何それ。そしてゲストのドラマー高木遥さん、こんばんみ。
こんばんみ。
はい、こんばんみ。今週も DKD 中学から投稿させていただきます。昨日はスキー学習で強烈な寒さの中、生徒たちはガンガン滑っていました。関東は数十年来の大雪で大変そうですが、北海道ではとうとう最低気温マイナス30度超えの地域も出てきております。
わ
うわ厳しい ね、 しいね。寒さ風邪ひかないようにね。それではでは行ってみましょうかね。まずはね港といえばで、ね、釧路港が2人、釧路の港、
釧路港
で2人、ラジオネームサムライブルー、それからラジオネーム凛として、ラジオネームサムライブルーさんは、鮭や昆布などの漁獲量が豊富だから、特にカニエビなどは同じ北海道に住んでいて食べているものより格段に美味しいです。北海道で普段食べているカニエビよりも釧路港で取れたのがうまいと。すごいな。
中学生で分かるんですね。
分かるんだ、
違いが。
いいね北海道。いいね、北海道だから美味しいものがいっぱいあるからね。港、海の幸、これやばいな、読むのこれ。ラジオネーム凛として、昨年釧路に住んでいる姉が行ってきたという話を聞きました。楽しそうだったので私も行ってみたくなりましたと。なるほどね。それが根室港が一人、ラジオネーム31個の悪魔と銀河島、初日の出が最初に拝める根室港、ああ日本で一番最北端なのか、その初日の出というか、ああそうなんだね。あこれはまたすごいね。
いいですね。
いいね。それから小樽漁港が2人、ラジオネームやっちゃった大将、小樽が一番だと思います。お刺身の美味しさでも一番だし、港がとても綺麗です。寿司最高、寿司が最高なんだよ ね。それからラジオネーム天丼2号も小樽漁港、父親とよく釣りに行く場所です。夜は明かりがいっぱいで港の風に打たれながら何が釣れるのかと待っている時間がいいんです。いいね、お父さんと釣りに行くなんてね。小樽に、はあ、行きたい。いいもの取れそう、いいもの釣れそうだしな、なんかね。それから苫小牧港が、苫小牧の港、苫小牧港が3人いますね。ラジオネーム音楽大好き、北海道の中でも大きな港です。私の兄が昔住んでいた町にあります。へえ。それからガングロコタちゃん、昔東京に住んでいた時、祖母の家が北海道だったので冬遊びに来るときはいつも苫小牧のフェリーターミナルを利用していたので、とても好きな港です。ああなるほどね。フェリーの中で父とボクシングセットで遊んでいました。
ああ
そういう思い出があるわけだ ね。
船はやっぱいいんですよ。
船旅いいよね。それからもう一人苫小牧港が、亮斗の弟子成金マン、フェリーもたくさん出ている苫小牧港ね、普段の生活ではなかなか行けないのですが、考えに考えてこれを選びました。そうか、ありがとう、ね、みんなねすごい考えてくれてるんですよ。ラジオにね中学クラスごと投稿するなんかなかなかないじゃないですか。
なかなかない。
本当すごいことですよねこれね。
しかもこんなテーマで、
そうそう、港っていうテーマで本当にみんなねすごいよ。
素晴らしい、
嬉しい、ありがとう。ラジオネームドヤ顔親父、魚、港といえば魚、最近焼き魚に、好きになってハマっています。小さい頃は好きではなかったんですが、魚の美味しさに気づきました。日本人は ね魚と野菜ですよ。
そうですよ、
ね、そうか、それは良かった、身長が10センチ伸びたハムスターも魚、港といえば魚、魚は生で寿司にしても美味しいし焼いたりしても美味しいので僕は魚が好きです、ね、カルシウムもあるから ね栄養もいいですからね。はい、それから魚系ではマグロと答えてくれたのはラジオネームひなた、マグロね、俺も大好きだよ。港といえばマグロ、テレビとかでもよくマグロが上がっているのを見るし、パッと思い浮かびました。マグロはうまい かっこ確信、うん、俺もうまいと確信してるよマグロは、うん、最高ですよ。それからサバで一票来ましたね。ラジオネームお花。港といえばサバ、非常に難しいお題です。
やっぱり
私は海を想像して海から魚を想像しました。牡蠣、うん、やホタテや焼き魚のサバが大好きなんです。特にサバが一番好きなんですが、みんなに渋って言われます。
いや渋い、でもいいセンスしてます。
サバはねキングオブフィッシュですよ。焼いてもよし、締めてもよし ね、
そうですね、
煮てもよし、うん、マグロもねキングオブフィッシュです。もう王様何人いてもいいんですよ。
そうです ね、
ね、それから海産物と答えてくれたのがラジオネームアニメオタクのゲーマー。海といえば海産物、久しぶりに海鮮丼が食べたくなりました、うん、俺もだ。もう絶対もう今年の北海道行ったら、ツアー行ったらね、また俺海鮮丼行こうかなと思ってますよ、ね、
いや、
ね、ほんと贅沢だよねあれね、うん、ラジオネームいつか。新鮮な魚、なるほど、港といえば新鮮な魚。私はイカが好きなので函館とかよく行きます。
へ、
北海道だね、海の幸だよ、
ね、うん、
日本のどこかにあるイカのゲソが動くイカ丼を食べてみたいです。そんなのあんの、
マジ。
もうじゃあ取れたてってことだ、ね、
怖い怖い。
取れたてだねそれね。ラジオネームテロは地球を救わない、水揚げ日本一の銚子港。ああ、銚子、千葉の銚子だよね。銚子港ですね。港がそれくらいしか分かりません。なるほどね。それから銚子でもう一つだね。ラジオネーム梅。日本一の漁獲量を取る港だと習ったはずなので、港といえば銚子港しか思い浮かばない。
あ、そうなんだ。
へえ、
学習してますね、
学習だ
みんな。
東京港、東京湾、東京港、東京港とも言うよね。東京湾、
ね、
東京湾が大体一般的だけどね、
うんうん、
東京港湾岸なんとかとかいう橋がなんかね、あれしたりしてるから、9番レフトが東京港。東京は大きいしお台場もあるし、修学旅行で東京方面に行くからというのでこれを選んだ。スマイル大好きも東京港、広くて魚がたくさんいるイメージがあるじゃないですか。あ、なるほどね。うん、それから石巻港を選んだのが一人いるね、キラヨシカゲ。母親が石巻出身なので何回も行ったこともあります、うん、祖父の友達に漁師がいるので、漁船に乗ったこともあります。
いいな
ぁ、いいなぁ漁船。ですが小さかったので船酔いに勝てず、ゲロンチョリーゲロンチョリー、
いやすごいでしょうね、
ゲロンチョリー来た。
漁師はやっぱすごいです
よ、漁師すごいよ、うん、三半規管は半端じゃないから、
ね、ね、
ちょっとした揺れなんか全然ね酔わないからね、
うんうんうん、
それから、ラジオネーム二郎が空港。
空港、
エアポートだね。
エアポート、
港といえば空港、飛行機にはあまり乗ったことがないので空港に行ってみたいです。
あ、そうなんだ。
で空港は結構来てるのよ。
へ、
成田空港を選んだのがラジオネーム木こりのズミ。パッと思いついた港です。日本の玄関口ですねと。
あ、
まあ、確かに、
ね、
空の港だね、いわゆる ね、
そうですね、
そういう港もあるか。さすが中学生は考え方が柔軟だな。
柔軟ですね。
で新千歳空港で、はいはい、1,2,3,4,5,6人7人来てるね。すごいね、新千歳空港で7人。ラジオネームキングスライム。港って言っても海から遠いので一番近い港で考えたらこうなった。なるほどね。気温を3度変える男、我が北海道で一番大きい空港ですと。なるほど。オンドゥール星人、北海道民としてすぐに思いついた、
うん、
それからラジオネームちゃんちーさん。この間東京ディズニーランドに行った時にここに行きました。いろいろなお店もあって飛行機に乗らなくても楽しいです。最近の空港ってのは本当すごいね、
まあ、
行くだけで楽しいもんね。もちりんぱす、一番に思いついたのはこの新千歳空港ですと、
うん、
なるほどね。ラジオネームオリヒムも新千歳空港。平たいエスカレーターが好きなんです。平たいエスカレーター、動く歩道みたいなやつか。あれ平たいエスカレーターっていうのか、新しい名称だな、
ね、
平たいエスカレーター。
逆に。
それからラジオネームとびまるが、新千歳空港にあるドラえもんミュージアム、ここはドラえもんグッズがたくさんあって、お店だけでなく空港の至る所にドラえもんがいます。私はドラえもんの後頭部あたりの丸みがたまらなく好きなのですが、他の人にはなかなか分かってもらえません。いや、分かってくれる人がいません。田代さん分かってくれますか。 わかるよ。
わかる。
わかるよね。ドラえもんのあの頭の後頭部の丸みね。
丸み。
ちょっとなんかこう、後ろから抱きつきたくなる感じだよね。
撫でたくなるとかね。
そうだよ、ね。
丸いものは可愛いんですよね。
すがりたくなるね、後ろから。のび太がよくやってるような、うん、あの感じね。
あの赤ちゃんとかも後ろから見るの好きですもん。
ああ、いいね。
斜め後ろぐらい。
斜め後ろから見るのいいね。
あ
の、後ろ側から見るほっぺたがたまんないです
よ。そう、あのクレヨンしんちゃんみたいな。
そう、あのほっぺたの丸みが。
ねえ、可愛い、
ね。あれいいですよね。和むよね。
うん、ます、うん、
それからね、空港でもう二人いるね、親子in たかし、このお題すごく難しいんですけど、かっこ怒りごめんね、それでも投稿してくれるんだもんな、うん、空港の全国の空港を飛び回って移動中のジェネレーションズを追いかけ回したいです。いいですね。
ジェネレーション、
あ、ジェネレーションズ知らないの？あの、エグザイル系のあのグループですよ。俺も知らなかったんだよ。俺も知らなかった。俺も知らなかったんだけど、この子たちのおかげで知ってる。この子たちのおかげで知ってる。三、ね、代目ソウル何々の、
ジェイソウル
ブラザー、そうそう、の方の歌も私、この番組で歌いましたから。生歌。
あ、そうなん、
無伴奏で。自分でアレンジしてやりました。この方々のおかげです。
なるほど。
もういろんな音楽の勉強になるんですよ。
そうなんですよね。
いろいろ世代があってね。それから南小鳥 33% も空港、パッと思いついたのは空港です、うん、この頃乗っていないな、空港ってちょっとずつ進化して楽しい感じになってきたじゃないですか。遊ぶ目的で空港に行くのもちょっと楽しそう。でも飛行機見たら旅行したくなっちゃうよと。そうだよ ね、
ね、
だから港行ったら船に乗りたくなっちゃうんだよ、
うん、そうなんですよ。
そういうことなんだよね、うん、それからベンジーのグレッジ来た、船旅、港といえば船旅、これはもうはるかさんと一緒ですね。
そうですね。
ベングレ家、あ、ベンジのグレッチだからね、
はい、
ベングレ家にはキャンピングカーがあるので、飛行機より船を利用して旅行することが多いんです。へえ、
キャンピングカーあるんですか。
あるんだ。
いいな。
それでフェリーでね、船旅
フェリーで、ね、
最高じゃないですか。
最高ですね。
素晴らしいな。ラジオネームワンス、港といえばディズニーシー。
ディズニーシーか。
ああ、なるほどね。でも、デイシーから見える海は本物ではないらしいので、てんてんてんてん。札幌の方に住んでいたら港とはなかなか縁がないですね、と。まあ、そうかもしれないけどね。ディズニーシーの港はよくできてるよね、でもね。
できてる。
あれは。
あれはいいですね。
それから、ラジオネーム、タピオカタピコ。港といえば、港町13番地。渋いの来た。美空ひばり。美空ひばりさんの港町13番地、特にマドロス酒場の歌い方が好きです。すごいな。
ちょっと超音楽好きじゃないですか。
我が永遠のアイドル美空ひばり大好きです。タピオカタピコ渋いね。
渋い。
美空ひばり来た。
親の影響とかですかね。
どうなんでしょうね、うん、それからラジオネームオレンジエイターイエイです。港といえば港でギター。かっこいいね。
うん。
田代藩、おばん、おこんばんやす、イエイドス、かっこ芸者風に読んでいただけるとありがたいです。なんで今芸者風に。え？港といえば、私は港で座ってギターを弾くのが小さな夢です。かっこいいね。
ねえ。
なん
か。女の子なんですか？
女の子ですね。
そうなんだ。
うん。強い風を受けながら洋服や髪をなびかせて歌うと、絶対気持ちよいと思うんです。はぁ、絵になるね。
まあ確かに。
すごいね。
なんか弦とか錆びそうですけどね。
そうだね。
潮風。
潮風はね、気をつけた方がいいですよね。
ね、
海沿いで音楽やるときは。
うんうん、
本当に気をつけた方がいいですよ。でもまあかっこいいよね。
うん、
見た感じめっちゃかっこいい。
女の子だった。
そして DKD、HKD さんの、息子さんの肉丸くん。
肉丸くん。
肉丸くん。港といえば、港ラジオは今日も楽しいを選んでくださいました。ありがたいですね。港といえばですが、やっぱり去年札幌でライブ見させていただいた港ラジオは今日も楽しいです。初めてのライブ、田代さんはじめ、初めて会う人たち、正直緊張しまくりでした。
うん、
まあね、歌のライブだけでなくお芝居も入っていたので、とても楽しかったです。
うん、
お父さんに、あの後、最後のオチがあったんだよーんと言われて、最後まで痛かったのにと思わずにいられなかったです。そう、やっぱり未成年だからね、途中で、
はいはいはい、
退出されてしまったんですけど。
あ、そうなんだ。
港ラジオは最後の最後まで見ないとオチがねっていうところがあるんですよね。またお届けする機会があればね、楽しんでいただければと思いますが、はい、では、担任の DKD、HKD。 港といえば港ラジオを選んでもくれているんですけれども、うん、それとはまた別に港といえば生きるということっていうことを言ってます、う
ん、なんか先生
すごい先生でもこんな投稿来るのこの人初めてですね今までで、何年も投稿くださってますけども、うん、港といえば生きるということです、うん、私が車を止めて買い物から帰ると苫小牧まで行きたいので近くまで乗せてくれませんかと突然声がかかりました、うん、そこにいたのは、11月というのに靴はボロボロのサンダル髪はバサバサ当然風呂になんか入っているわけがなく、うん、おいにいが強烈、うん、ああ、正直迷いましたが乗せることに。あ、道中でいろいろ話をしました。夏に北海道に死にに来た、死にきれなかったこと、まずは本州に渡って帰れと、帰ってくることは絶対ない、お金を渡してフェリーターミナルを後にしたのでした。心配だから住んでいるところに戻ったら電話一本でいいから入れてねとお願いした、うん、来ないだろうなというのが正直な思いでしても、電話が来たらしいです、2週間後に公衆電話から、うん、渡したお金の一部で本州に渡りヒッチハイクを繰り返し住んでいた関西まで戻った、お金は返せないがこれからも生きていくとなどと話し、電話は切れました、いろんな出会いが別れがある港ですが、そんなドラマもありますねと、周りには金渡すあんたはアホかと言われたと、車からも一週間匂いが取れなかった。すごい経験があるもんですね。
いや、でも一人ね、命を救ったっていうのは大きいことですね。
すごいことですよ。ね。ということで、港に根ざした様々なドラマをお届けいたしました。以上、リクエストタイムのコーナー。CM の後は生歌をお届けしようと思います。はい、ではですね、ラスト生歌エンディングでございまして、はい、私と、はるかさんで歌い人語る&高木はるかで一曲をお届けいたします。曲はなんとビートルズの In My Life でございます。嬉しいですね、はい、では早速行ってみましょう。お願いします。
There are places I remember All my lifeThough some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain.
All of these days have bitter moments, with love and unplanned, unsticky cold. Some of theirs are living.In my life, I love them more. But it's all their friends and lovers. There's no one compared with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new.Some I know I never lose affection for people and things that went before. I know I often stop to think about them. In my life, I love you more.
Oh, I know I'll never lose affection for people and things that went before.
I know I love and stop to think about them.
In my life,
I love you more.
In my life,
I love you
ありがとうございました、はい、もうぶっつけみたいなところですよね、
まあ、ぶっつけですね。
ぶっつけでやりましたけどいかがでしたでしょうか。歌い人語る&高木遥の In My Life 最後にお届けいたしました、はい、それではですねご挨拶とあと告知、
はい、
ね、あればぜひぜひよろしくお願いします、
はい、いや皆様今日は本当にありがとうございました。
いやいやいや楽しかったですよ。
4時間生放送初めてだったんですけど、
そうかそうだね、は
い、
うん、
もうあっちゅう間でしたね本当に。
あっちゅう間
、うん、そうですね、ちょっと告知じゃあ ポロポロとさせていただきましょうかね、はい、1月28日、
はい、
19時半スタートで鷺宮アートスペース&カフェムーサーというところでジャズライブやっております。
やります、
はい、そして1月29日月曜日、大泉学園 INF というところで、うん、8時からやっておりますね、
はい、やります、
はい、
ね、
あともういろいろあるんですけどね、
もう詳細はですね高木遥さんのホームページ等チェックしていただいてですね、
ブログがね、
ブログ等ありますのでね、ぜひぜひ、
さっき言ってたあの2月13日ね、池袋ホットペッパーはあの岸さやかさんとね、
そうです、
金沢力也と、
ね、ぜひぜひ皆さんねよろしくお願いいたしますね、
はい、
お願
いします。
そして私は明日いよいよ本番でございまして、
あ、そうですね、
半年間続けてきた月一公演のファイナルが明日、午後2時半から鷺宮のじゃがいも村で、うん、ついにフィナーレという感じでございまして、港ラジオは今日も楽しいという前代未聞の無伴奏ミュージカルをお届けします、うん、小中学生は無料ですので、あともう少しだけお席があります、うん、ぜひぜひ皆さんね、お誘い合わせの上ご予約いただければと思います。
はい、
はるかさん今日は本当に長時間ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、またあの音楽なり、
はい、
ラジオね、なんか新譜とか、ね、できたらまた遊びに来てくださったりとかさ、ね、
はい、
いろいろと TT's バーでお待ちしております、
ね、TT's バーで、
ね、TT's バーでお待ちしておりますけどもね、はい、またいい曲作って、
はい、
ね、いろんな方々に音楽を ね、どんどんどんどん
届けないとね、
うん、歌って叩いて、
はい、
うん、届けてくれればなと思います ね、
そうです
ね、もっともっといっぱいいろんないい曲を、ね、お互い書いていきたいななんて思うわけでございますが、
う
ん、
そうですね、
さて、1月もこれで今日でね、最終金曜日でございますが、
うん、
来週の金曜日はもう2月でございます。節分かい、2月2日だから、
お、
ね、ファックステーマですけれども、2月は1ヶ月間かけて帰ってきた超過してどうで超過シリーズ全部何々すぎるというのがテーマです。アシスタントは森律子でございまして、来週のテーマ何々すぎる、早すぎるといえば何でしょうか。早すぎる、早すぎるをテーマに、早すぎた思い出、早すぎた大失敗とか、
うん、
ね、お前それ早すぎんじゃねみたいなようなエピソードなどなど、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。何か早すぎるね、
ねえ、
なんだろうね、
なんでしょうね、
いろいろあると思いますよ。もう考えてみればいろいろとあると思いますからね、頭の体操ですから、うん、こういうのもね、
なんだろうな、私、ね、曲のテンポが早すぎたこととかね、
あるね、俺よく言われますあの港ラジオのオープニングは早すぎると言って、りっちゃんと千葉さんによく怒られます。
あ、そうなんだ
すっごい怒られます。明日は頑張ってテンポを維持したいと思う、うん、曲早すぎてやっちゃうと結構ひとたまりもないことになるからね、はい、そんな感じでございましてね、今日も4時間お届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767金曜日第902回目でございました、うん、お相手は私エキサイティングボーカリスト歌い人語ることタッシー田代、そして
イエスマンこじらせ系ドラマ高木遥がお送りいたしました
それでは皆さん良い週末、寒いから風に気をつけてくださいね。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。せーの、バイバーイ、バイバーイ。